します。そしてすぐイエスがまだ話しておられるうちに12人の一人のユダが現れた。祭司長たち、律法学者たち、長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした群衆も一緒であった。イエスを裏切ろうとしていた者は彼らと合図を決め、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえてしっかりと引いていくのだと言っておいた。ユダはやってくるとすぐイエスに近づき、先生と言って口づけした。人々はイエスに手をかけて捕らえた。その時そばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落とした。イエスは彼らに向かって言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか？私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえませんでした。しかしこうなったのは聖書が成就するためです。皆はイエスを見捨てて逃げてしまった。ある青年が体に雨布を一枚まとっただけでイエスについていったところ、人々が彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。この箇所からイエスの捕縛という題で今日の説教を語りしたいと思います。本日はいよいよイエス様が捕らえられる場面であります。この一連の出来事が夜の暗闇の中で起こっているということに、私たちは最初に注目したいと思います。これは昼間には起こりえないことでした。人々は昼間を避けて夜にイエス様を捕らえました。十字架に向かって毅然として歩まれるイエス様と、闇に紛れてでしか歩まざるを得ない人間の姿が対照的に描かれています。今日はまずイエス様の周りにいた人間たちの姿に注目をしていきたいと思います。43からもう一度読んでみます。そしてすぐイエスがまだ話しておられるうちに、12人の一人のユダが現れた。祭司長たち、律法学者たち、長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした群衆も一緒であった。イエスを裏切ろうとしていた者は彼らと合図を決め、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえてしっかりと引いていくのだと言っておいた。ユダはやってくるとすぐイエスに近づき、先生と言って口づけした。人々はイエスに手をかけて捕らえた。イエス様が捕らえられる場面、その、経緯がここに表されております。イエス様はちょうどゲッセマネの園で祈っておられて、その祈りが終わったところでした。そして祈りを終えて、ペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人とまだ話している最中に人々の集団がやってきました。それまで静寂に包まれていた本当に静かなゲッセマネの園が、急にたくさんの人々の駆けつける音で賑やかになっただろうと思います。群衆たちがイエス様を捕らえに来たからであります。その先頭に立っていたのは、なんとイエス様の十二弟子の一人ユダであったということであります。さらに群衆も一緒だった。そしてその群衆たちは祭司長たち、律法学者たち、長老たちから差し向けられた群衆であったということが43節に書いてあります。このイエス様が捕らえられる場面をマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネそれぞれ書いてますけれども、ヨハネの福音書の記事を読みますと、その群衆の中に一体の兵士と呼ばれる集団、さらに祭司長たちやパリサイ人たちから送られてきた下役たちと呼ばれる人たちが含まれていたということが分かります。ヨハネの福音書18章3節に書いてありますけれども、この一体の兵士というのは、 ローマ軍の兵士であることが分かります。そして祭司長たちやパリサイ人たちから送られてきた下役たちという人物は、これはエルサレム神殿を警備している警備隊だっただろうというふうに指摘されております。つまりゲッセマネの園にイエス様を捕らえるために駆けつけた群衆たちの多くは兵士たちだったということであります。ローマ軍の兵士までもがそこに含まれていたということ。そしてここに書いてあるように、剣や棒を手に持ってやってきたということであります。群衆と書かれてありますけれども、軍団と呼んだ方がいいような、そんな顔ぶれだったんじゃないかというふうに思います。その集団の先頭に立っていたのがユダでありました。他の福音書を読んでいくと、やってきたユダに対してイエス様が友よと呼びかけたり、あるいはユダにいくつかの言葉を語りかけたりして、イエス様が最後までユダを愛していたということが感じられます。ただマルコの福音書にはそのような両者のやり取りは省略されています。その代わり、このイエス様逮捕の中でユダが中心的な役割を果たしていたということが記されています。44節にイエスを裏切ろうとしていたものって出てきます。これユダのことですね。ですから裏切り者としてのユダがここで意識されているということが分かります。そのユダは44節ではイエス様を捕まえたら、その人を捕まえてしっかりと引いていくのだと指示まで出しております。率先して指示を与えているということが分かる。この場面においてユダが非常に中心的な役割を果たしていたということが感じられます。そしてイエス様のところにやってくると、すぐに近づいてきて先生と呼びました。ペテロや他の弟子たちはイエス様のことを主と呼んでいました。おそらくユダもかつてはイエス様のことを主と呼んでいたのではないだろうかと想像します。でももしかするとこの時にはもう主とは呼べないような状態だったということが考えられる。そしてイエス様に口づけをしたというふうに書いてあります。イエス様の手に口づけをしたのか、頬に口づけをしたのか詳しくは分かりませんけれども、それはイエス様に対する挨拶の印であったはずです。ところがそれは実は挨拶ではなくて群衆に対する合図でありました。私が口づけするのがその人だとあらかじめユダは群衆たちに話していました。その上で口づけをしました。その一部始終を群衆たちは見ていました。それを見てすぐに行動に移り、一斉に動き始め、そしてイエス様を捕らえてしまったという展開になっています。ユダは口づけを持ってイエス様を裏切りました。愛情と尊敬の印であるはずの口づけが裏切りの手段になってしまいました。裏切りという人間として最も醜くて卑劣な行為を、口づけという最も美しい行為で覆い隠してしまったということだと思います。この時のユダは自分が何をしているのかということに気づいていなかったんだろうか。自分の主を裏切るという大変恐ろしいことを今しようとしているということにどれだけ自覚的だったのだろうか。しかも口づけというその行為をもってイエス様を裏切るということがいかに偽善的な行為であるのかということにユダは気づいていなかったんだろうか。自分でも無意識のうちにずるずると罪の中にとらわれてしまう人間の姿がここに記されているように思います。 このユダに見られるのと同じような傾向と性質も私たちも持っていないだろうかということを考えさせられました。罪人としての私たちの姿を何か美しいもので覆い隠してしまうような傾向を私たちは持っていないだろうか。罪人としての私たちの姿を美しいもので覆い隠してしまうという私たちにもおそらく見られるような傾向がここで指摘されているのだと思います。イエス様もかつてパリサイ人律法学者たちの偽善を告発された時がありました。マタイの福音書の23章に出てきますけれども、お前たちも外側は人に正しく見えても内側は偽善と不法でいっぱいだというふうにマタイの28章23節で告発しています。外側を美しく取り繕いながら内側が汚れでいっぱいになっている彼らの偽善的な姿を白く塗った墓と呼んで告発をしている場面があります。それは律法学者やパリサイ人たちに見られる姿ではありましたけれども、でも私たちにもそういう傾向があるんではないかなと思いますね。醜いものを本当に醜いものとして受け止め、美しいものを本当に美しいものとして受け止めることができたならば、私たちは神と人との前に本当に謙虚に誠実に歩んでいくことができるのではないだろうかと思います。醜いものを何か美しいものでごまかしてしまうときに、私たちはどんどん神様に対する誠実さ正直さを失ってしまうということになるんではないだろうかというふうに思います。聖書は私たちの心を照らす光です。私たちはこの御言葉によって私たちの心の内をしっかりと照らしていただきたいなと思います。そして少なくても主の前では本当に正直なものでありたいなと思います。主は私たちの内側をすべてご存知です。そしてその私たちの罪をすべて許してくださる方です。そのためにイエス様は十字架にかかってくださいました。その主の前に私たちは本当に正直なものでありたいと心を注ぎ出して、罪をそのまま告白するものでありたい、そしてしっかりと主に許されて歩む恵みの中に生かされるものでありたいというふうに思います。さてそのようにしてイエス様は捕らえられてしまいましたけれども、その時にイエス様のそばに立っていた一人が反応したということが次に記されてあります。47節、その時そばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落とした、イエス様のそばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落としたということが起きたということです。でこれは他の福音書を見ていくとペテロであることが分かります。突然群衆が現れたのでペテロはびっくりしたと思いますね。それまではずいぶん眠っていたはずでしたけれども、気が動転したかもしれません。とっさに剣を抜いて戦いました。イエス様を守りたかったということなんだと思います。でもこのあと実はですね、マルコには書いてありませんけれども、他の福音書を読みますと、イエス様はペテロに向かって、剣を鞘に収めなさいと命じました。そして、剣を取る者は皆剣で滅びますという、とても大事な教えをそこで教えておられるということがわかる。さらに、耳を切り落とされたその大祭司のしもべの耳に触って、直してあげてくださったということも分かります。それらいろんなことがあったわけですけれども、マルコの福音書ではそれら一切のことが省略されていて、弟子たちの一人が戦ったということ、その事実だけが紹介されています。 そのようにことを収めた上で、さらにイエス様は今度は、群衆たちに向かって語りかけたということがわかります。48節と49節を読みいたします。イエスは彼らに向かって言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえませんでした。しかしこうなったのは聖書が成就するためです。このようにユダに対して語りかけた言葉は省略されていますけれども、群衆に対してイエス様が語りかけた言葉はここにちゃんと明記されております。まるで強盗にでも向かうように私を捕らえに来たのか。私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、私を捕らえなかったという、そういう言葉。夜中に物々しくイエス様を捕らえに来た彼らの姿がいかに異常であるかということを、この言葉は指摘しているわけであります。なぜ夜の間にこれだけ不自然な形でイエス様一人捕まえるためにローマ兵まで連れてきて武装して物々しくやってこなければいけなかったのか。イエス様は昼間毎日宮に立って教えておられました。その姿を彼らもよく見ていたと思います。いつでもイエス様を捕らえるチャンスはありました。しかしそれをしなかった。そして人々が寝静まっている夜中、しかもエルサレムから離れたゲッセマネの園にイエス様がおられるところを狙ってイエス様を捕らえた。なぜだったんでしょうか。それはやはり人の目を恐れたからだったんではないでしょうか。公の場でイエス様を捕らえたときに人々の間に暴動が起こるかもしれないということを恐れたからではなかったでしょうか。本当にイエス様が有罪であると彼らが信じているならば、堂々とイエス様を捕まえることができたはずです。ところがそれができないのは彼らのうちにやましい部分があるから。光を避けて闇の中に紛れてでしか行動することのできない人間の罪人としての姿がここに表されています。聖書は私たち人間が光よりも闇を愛しているっていう、そういうことを指摘しております。ヨハネの福音書の3章の20節に、悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないという言葉があります。ヨハネの福音書の3章20節。私たちは光を愛しているように思うんですけれども、光を憧れるようなそういう思いを持っているんですけれども、実は光ではなくて闇を愛しているんだ。心の深いところでは光ではなくて闇を愛している。そして光を恐れている。光の方に来ないって、そういうふうに記されている。それは私たちの行いが悪いから、その姿が明らかにされることを恐れて私たちは闇に紛れてしまう、そういう性質をみんな持っているんだということを聖書は私たちに指摘しております。この群衆の姿、まさに闇に紛れてでしかイエス様を捕まえることのできない群衆たちの姿は、やはり罪人である私たち人間の姿を表しているのではないでしょうか。罪人である私たちは自分の罪を美しいもので覆い隠してしまったり、あるいは自ら闇の中に紛れてしまうことによって曖昧にしてしまったり、そのようにして主の光の前に出ることを恐れてしまう、そういう性質をみんな持っているのではないかというふうに思います。この結果イエス様は十字架につけられることになりますけれども、イエス様を十字架に追いやったものは何だったんだろうかということを考えさせられます。それはユダの裏切りがありました。群衆たちの策略がありました。結局人間の罪がイエス様を十字架につけたということ、人間の罪が十字 イエス様を十字架に追いやっていったということを私たちはこの箇所を通して確認できるのではないでしょうか。そして私たちもまた自らの罪と不従順によってイエス様を十字架にかけてしまったのではなかったでしょうか。でも私たちは今日最後にイエス様の姿に注目をしたいと思います。イエス様はこれらのことを全部ご存知の上で最後にこういうふうに言われたんですね。こうなったのは聖書が成就するためです。49節の最後ですね。しかしこうなったのは聖書が成就するためです。こうなったのはというこの言葉の中にユダの裏切りが含まれていました。群衆たちの策略も含まれていました。そしておそらく弟子たちが逃げていったことも含まれていただろうと思います。イエス様が捕らえられたその時ですね、弟子たちはそこにいたはずの弟子たちはなんと逃げてしまったって書いてあるんです。50節に皆はイエスを見捨てて逃げてしまった。皆っていうのは弟子たちですよね。弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。少し前まで弟子たちはたとえ皆がつまずいても私はつまずきませんってペテロが言いましたけど、みんなそういうふうに言ったんですよね。おのおのそのように言いました。ところが彼らは皆肝心な時には恐ろしくなって逃げていってしまった。最初はペテロを抵抗したと思いますけど、そのペテロも最終的には逃げていったと思います。その結果イエス様捕らえられてしまった。でもそれらも含めて全部それは聖書の予言が成就するためだったんだ。イエス様はここでおっしゃっておられる。少し前に学んだ箇所でしたけども、14章の27節でイエス様は弟子たちに対してゼカリア書13章7節の御言葉を引用してこんなことを語っていました。私は羊飼いを打つすると羊は散らされる。ゼカリア書にこう予言されているって。神様が羊飼いなるイエス様を打たれると羊である弟子たちは散らされていくって、そういうふうに聖書で予言されてある。あらかじめイエス様は話しておられました。本当にその通りになった。まさにこの時旧約聖書の予言が成就したっていうことを私たち気づかされるんですね。また預言者イザヤはイザヤ書の53章の12節でこんなふうにやがてやってくる救い主について予言をいたしました。彼が自分の命を死に分け渡し背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い背いた者たちのために取りなしをする。イザヤ書の53章の12節の言葉。彼というのはやがて来る救い主イエス様のことを表していますけれども、彼が自分の命を死に明け渡し背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い背いた者たちのために取りなしをする。そこに書いてあります。イエス様は命を死に明け渡し背いた者たちと共に数えられる必要があったということです。生涯にわたって父なる神様に従順で何一つ罪を犯すことがなかったイエス様がどうして背いた者たちと共に数えられる必要があったんだろうか。それは多くの人の罪を負い背いた者たちのために取りなしをするためであったとここで予言されている。まさにその予言の通りであったということを私たちは教えられるわけであります。イエス様は私たち自ら自分をごまかしてでしか生きていけないような、そういう面みんな持ってると思いますよね。私たちもどっかで自分をごまかしてでしか生きていくことのできない私たちの人間の弱さをイエス様はよくご存知。自分を裏切ったり憎んだり見捨てたりしてご自分に背いてしまう人間の罪の深さもイエス様よくご存知。その上で全部分かった上で私たちのそのような背きの罪を背負い 私たちのために取りなしをしてくださったと聖書は私たちに教えています。神と人との間に立って救いの道を私たちのために開いてくださったということであります。そのようにしてイエス様は自らあえて定められた道を歩んでいかれました。イエス様が私たちの罪を自らその身に負って十字架にかかって死んでくださいました。その恵みを私たちは決して忘れるべきではないと思います。そのイエス様の尊い犠牲と十字架の贖いのゆえに私たちは罪すべて許されて神の子供とされました。そして今闇から光に移されました。私たちは光の子供になりました。かつては闇の中に紛れて歩んでいた私たちが今神様の恵みをいただいて光に移されたであるとするならば、私たちは光の子供らしく歩んでいかなければいけないと思います。どうか私たちが罪深い私たちの心を良い行いや振る舞いによって覆い隠してしまったりごまかしたりしてしまう誘惑に勝利できるように、せっかく光の子供とされた私たちが再び闇の中に紛れて自らを覆い隠してしまったりすることがないように、恵みの光にしっかりと照らされて歩んでいこうではありませんか。しっかりと恵みの光によって照らされて許されて、そして神と人との前に正直に誠実に歩んでいくものでありたいというふうに思います。なおも御言葉によって私たちを一歩一歩導いてくださる主に信頼し、主に従っていくものとなろうではありませんか。お祈りをしたいと思います。恵み深き私たちの父なる神様、